こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日は自衛倫理と題しております。自衛というのは、自ら守るという意味ですね。で、自らを守るというときに、一番、気がかりなのはね、文化。未来の文化です。でこの未来の文化を守りたいっていうときに、かつて栄えていた文化のね、何を残せばいいか。私、文脈とね、素材だと思ってる。文脈があって、挿絵のように、その、素材ですよね。例えばこの扇はこんなような、この時使う扇はこんなようなものでしたっていうふうに挿絵で入ってるような感じで、その文脈に乗せて再現ができるんですよね。で、私が取材をするときに欲しいのはそういった挿絵のような写真なんです。それに対して、いわゆる潜在写真といいますかね、その、見栄えのする写真というのはですね、一定層に乗ることができる写真なんですよね。それがだから、いいねがいっぱいついたり、あるいはそのファン層を獲得できるというような写真がやっぱり、いわゆるカメラマンと言われる方が撮りたい写真はそちらの方っていうのはあるんです。一定層が乗れる。一定層を知っているカメラマンであって、なおかつその、被写体さんがその一定層に乗った、瞬間を撮るという。それシャッターチャンスと俗に言うわけですね。そういうカメラマンさんが、俗には有料なカメラマンだと言われます。これ、記号で書くと、秒、秒分の1っていうふうに書けますよね。イコール1。私がやってる方っていうのは、だから、メートル、メートル分の1イコール1。そっちの方ですね。選択肢ですよね。だから、サンプルを取ろうとしてるわけですよね、私は。だから、記者として、その文脈を書き留めて、で、その文脈を補うような形での素材というものを写真で撮ってるんですね、私は。で、よく、プレス取材のところにね、その断り書きとして、その調査会社のような方はプレスではありませんと書いてあったりするんですけれども、どちらかというと、だから、やっぱり、アピールをしてほしい場合っていうのは、普通は多いわけですよね。で、やっぱり全く層が捉えられない。カメラマン、記者っていうのは、そのイベントの候補にはあんまり役に立たないところがあるんです。でもそれはそれとしてですね、後々見返すためには、やっぱり文脈とその素材の方が重要なんです。で、これはだから記事でもそうですよね。文脈と素材があったら、後から見返していくことができるし、で、これはたとえイベントであったとしてもですね。イベントというのは、やっぱり評判というのはどうやって築かれていくかって、その時々の、結果的にどれぐらい何万人を集められたかっていうのも必要だけれども、結局その第何回ではこういうことがあったというような、文脈があった方が、また来るというふうな、その動機づけになる。こういう発表があって、こういう発見をみんなにもたらしたから、今度の期待は誰だぞっていうふうになるんですね。イベントというと、もう東京モーターショー。今年からモビリティショーっていうんですけれども、それとか、ゲームショーですね。ゲームショーっていうのは、だから、今度新作する、ゲームとか、発表みたいな、ね。で、その、展示会の中で、そのコスチュームプレートがされてるわけですよね。コスチュームを着られた方がそのディスプレイをするわけですね。で、それはその2次元を3次元で表現するわけですね。体現をするというところ。 それが、まあ、イベントの広報材料になっているわけで。普通カメラマンっていうのは、だからそれを、だから、シャッターチャンスで、その車なら車を買いたい層で届くように、そのシャッターチャンスを取るっていうのが良いカメラマン、いわゆる。それに対して、だから記録的な撮り方っていうのは、だから、例えば故障箇所はここだと。そこを取って、その材料として残しておくっていう。そうですね。まあ、カメラの撮り方が違うわけですよ。自分はというと、だからどちらかというと、記録をしていく方が大きいわけですよね。記録をして、それがどういうふうな要因だったのかっていうのを後から見返していける。私はやっぱり記録という要素がね、これからの文化、今までポップだと言われてきたんですよね。このゲームとかアニメとか言われるね、サブカルチャーって言われてるんですね。まあ、ここのやっぱり記録っていうのを見返していく時期に入ったかなと思ってるんですね。で、後々やっぱりみんなが若い人が学問的に学べるというのを記録を通して学べる。広報材料自体も材料にもなり得るけれども、宣伝自体も。ただそれがどういう意味を持っていたのかっていうことが、わからないと、後から見返すとわからなくなってしまうんです。それだけで。注釈が必要で、やっぱり。で、まあ、三田文学とかもそうですけどね。やっぱり注釈し尽くされたものっていうのは、だから、いくら商業的に、苦境で、一旦中断をしても、また復活してくるっていうのは、やっぱり、例えば、三田文学だったら、三田文学というものが文脈に刻まれているから、同じ名前で復活してくるわけです。で、まあ、イベントもそうだと思うんですよね。かつて参照されていたから、その続投として復活してくることもできるということですね。だから、コスプレという文化は、まずイベントの広報というところから始まったけれども、まあ、個人でコスプレをすると、アニメなどで開拓された層というものに便乗していくことができる。で、これは便乗なんだけれども、アニメ会社にとっても拡大広告を足り得たわけですね。つまり、イベント広告費を支払わなくても、その層を耕してくれるコスプレイヤーさんが登場してくれてたっていうことだったんですね。そういう、まあ、ウィンウィンな共存関係があるなと、振り返ることができそう。で、すでに耕されてる層に乗ることができる。で、カメラマンさんも、だからその層を見越してシャッターチャンスを抑えるっていうことです。カメラマンさんっていうのも、だから、単なるシャッターを押すだけのようで、カメラ性能次第かと思いきや、秒分の1という要素が関わってくる。秒というのはシャッターだ。ね、で、秒分の1っていうのは、すでに耕されてる層の、まあ、レベルみたいな。これが掛け合わさることで、層が形成されて、そこに乗っかることができる。だから、自分もその層に乗せてくれるような、シャッターチャンスを抑えてくれるようなカメラマンね。そういう意味で優秀なカメラマンが欲しいっていうのはすごくわかるんです。で、まあ、それとは別に、だから、服飾のまあ、記録として残したいということだったら、また別の材料としてね、その素材として、こういう文脈でコスプレが広まっていて、まあ、こういう時にはこういう典型的なコスプレがありましたよ、そういうサンプルですよね。それがあったら後から見返してみて再現することができる。という意味合いがあるんですね。で、まあ、それが私の言う、まあ、文化をね、こう残しておくというような意味。これはとても素晴らしいことで、だから2次元と3次元の間を行き来できる画期的な文化なん 2次元と3次元との間をまあ行き来できるから、とても表現力が高い。で、層とはどういうものだったかってことをね、振り返ることができる。層とともにその面、どういったね、作品なのかっていう。どういった傾向なのかっていうところが、振り返ることができる。まあ、だから、コスプレ文化っていうものは、結局、コミケもそうですよね。サブカルチャーというのは、やっぱり経済がね、あんま発展してきたその余波でね、経済が発展してきたという、まあ、その余波で、膨らんできたものなので、まあ、サインカーブを思い浮かべてたらわかるんですけど、まあ、その、最盛期の波というものとともに、まあ、こう、プラトンも訪れるのかなというか、ね、だから今からだったらやっぱりこう、見返してみたいなってことが増えてくると思う。今、報道っていうのはだから、その時々のやっぱりその、シャッターチャンスを抑えて、まあ、バズらせるという効果もあるけれども、もう一つは、まあ、後から見返していくっていうね。そういう、まあ、文化保全っていうものを助ける役割もあるんですね。私は後者の段階がね、やっぱ増えてきたかなと思って。まあ、この自衛というものは、やっぱり文化をこう守っていくっていうところがあってですね。やっぱり文化っていうソフトウェアがないと、やっぱり、私たちのやっぱ心がね、やっぱ豊かにならないんですね。で、特にこの2次元と3次元をつなぐような文化ってとっても大事でしたね。で、文字通りそうなんですね。この、まあ文化系の方はね、二次元的で、理科系の方は三次元的なんですけど、まあ数学的にもね、この両者をつないでいけるようなね、数学的なやり方、あり方というのがね、とても求められてきてる。まあ為替のグラフとか二次元だけど、その奥にはね、五次元が隠されてる。いろんなことが言えます。で、この2次元と3次元をつなげるようなこの貴重な文化だったんだよってことをやっぱり記録でね、残しておくと。で、その記録から振り返っていくとですね、やっぱりその単なるバズるからというだけではなくて、やっぱこれ今後生き抜いていくためにまあ、必要要素なんだなっていう認識が広まるとね、まあ、実需が出てくるかなって思ってる。まあ、報道が持っている役割ってね、そういう文脈をつないでいくところが大きいんだよっていうところなんです。ただね、まあ、イベント会社が、だから、マスコミに求めるものっていうのは、だからできるだけ、バズらせてほしい。そして炎上させないと。アクセス数がやっぱり出ないとね。っていうところは、やっぱり当面の営業戦績として欲しいんですよね。うん、それから、党の、だから、公的な女性というもの自体がバズるかどうかっていうのは、あんまり気にしすぎてるところがあってで、文化の意味っていうのをね、きちんと抑えていない可能性があるんです。後からだから、こう、見返していって再現ができるというところはとても大きいんです。それがだから次の世代の子供たちに助けになるんですけどね。で、次の世代の子供たちはもう世代が変わっているので、その実体、物体だけを見てもその文化は再現できなくて、文脈が必要なんですね。文脈と素材が必要で、そうでないと再現ができないんですよ。 見よう見まねでやれって言ったら、その空間を共有しなくちゃいけない。だったらそれをやればいいんですけど、それをやるでもなしだったら、空間を共有できないんだったら、やっぱりその文面という二次元で伝えて、そしてその素材で、その三次元的展開を助けるというね、そういう伝統的な枠組みにいくしかない。まあね、これはだから、個々のイベント団体とか地方イベント振興組織のね、という小さな問題じゃなくて、まあ講演をしている、まあ国家自体の姿勢がやっぱ安易になってきてるのかなって、と思いますね。まあ一見物分かりが良くなったけどね、本当、基本。一見、物分かりがいいので、基本を踏み外してありませんかっていうね、なんか心もとなさがある。まずね、だから子供たちがどうしてもやっぱ文献と挿絵から文化を学ぶしかないってことですよ。離れていたら。その空間を共有できていなくて。やっぱりそういうものを、やっぱり行動というものに求め続けていくべきだったね。で、バズらせる魔法っていうのは、ね、本当、変え難い魔法のように感じてますけどね。うん、それはそれなんですよね、結局。そうというのはその時々にあるものですね。で、もう子供の世代になったらそのそう自体はもうないんですから。また新しいそうの中で展開するしかなく。だからまあ、やり方が大事なんですけど、やっぱり。まあ、コスプレ文化に関してもやっぱりね、世代が変わりつつあるってですね、もう次の世代に残せないですね、段階が。来てますよね、残したいというか。それ自体を残すというのも、そこで見つかって、3次元と2次元の行き来の方法ですよね。これをやっぱりきちんと、残しておきたいものです。まあそうですね。まあ、インすればどうするというか。当面のやっぱり売り上げというものに追われてしまうとね。ついついそのバズ出してくれることだけがまあ大事なような気持ちになってしまうんですけど、ね。けどまあ仕事の価値っていうのはまあ後から見返せるっていう部分がすごく大きいです。そしてはまあ信用の側面。まあ、それが大事。本当。で、まあ、この、まあ、国際情勢の中でも、まあ、米国一点張りからね、かなりインドの方、まあ、比重が移りつつあるんだな、という状況の中でね、だんだんと立ち位置が変わってくるので、まあ、あり方だけではなくてね、そのやり方の方にも、ぜひ、心を向けてほしいなと思います。まあ、気にすればどうするってなるから。マスコミに対して求めるものって、より一層だから、どうしてもバズらせてほしい方が増えていってしまうんですよね。やっぱり、気にしているから、当面の売り上げが欲しくなってしまうという。それは、だから、マスコミがそうなったというよりも、世間がマスコミに対して求めるものがそっちへ移っていってしまいかねないというか、ね。で、まあ、自衛ということを考えるとね、 その、そういう空気っていうものを感じ取るっていう。やっぱり守るときもなんだけどね、こう守っていくっていうことで、まあ将来がね、満たされたものになるかなっていう。自衛というのは何も、その、相手に勝つことじゃないんですよね、実はだから自分自身の、だから、ね、文脈を守る。大事ですよね。自分が自分で亡くなってしまったら、やっぱり自衛はできていないわけですね。でね、本当にだから自分、紡いでいる自分を守ってくれているような、そういう行政なのかっていうね。まずその、意識問いかけ大事ですね。それからマスコミを見るときに姿勢としたら、どうしてもその、やっぱ知るべく情報よりも、どうしても聞きたいことがね、ばかり言ってくれるような、マスコミ、いいマスコミだと思い始めていないか。まあ、自ら自身の反省がね、で、まあ、いくらコンピューターの時代と言ってもね、やっぱり文脈と挿絵からね、再現できたということのね、喜びを忘れないでほしいなっていうところなんですね。だからコンピューターが実物のバーチャルをどんどん示してくれると。それに対して、もうこれでできちゃったというような早合点をしていないかっていう。私もだから昔ありましたよ。だから、コンピューターが実物のイミュレーションを出してくれるから、もうこれで完成したような気持ちになってしまったみたいなね。でも、だから、あるいはこういうこともあったんじゃないですかね。その、かつてと全く同じようにやったのに、今となってはもう流行りませんでした。それ層が変わったからです。だから同じことをやろうとしても、やっぱり層が変わっている、別物になっていることがあるから、やっぱ層を捉えるということ自体をやっぱり意識することがね。で、そう考えるとね、やっぱり報道に求められるのは、やっぱりこう、素材集めの側面が非常に大きいんです。で、まあ文脈を刻むことですね、記事としてね。で、やっぱりそこで参照されたことって栄誉だなと思っていいと思うんですよ。その記事が見返されれば、やっぱりそれを素材にしてね、未来においてね、再現されるわけですから。で、だから長い、営業を長く続けるにはそれ大事なんです。だから宇治茶で有名なお茶のお店っていうのは文脈に刻まれてるから、やっぱり一番人気になるんですよね。まあ地味ですけどね、非常に。その信用が積み上がっていくのはとても地味なんですけれども。やっぱ文脈の力ってとても大きいわ。一体まあ、誰のために届けているのかっていうところですね。だから、今まさにね、その、氷河期でね、目の前におられる方っていうのも大切なんですけれども、まあ、ゲームが、そもそも日本のだからゲームってすごくインド文学に受けていて、ちょうどだからフィリピンとかが、革命する頃ですよね。その前夜ぐらいにマリオとかゼルダとか出てきましたよね。で、まあ日本のだからゲームっていうのは非常にあのあたりの過渡期を映したものが大きい、多いわけです。大きいエポックメイキングですよね。その西欧通信の進歩史観的なものに対して、その、 やっぱり自分自身のこう成長っていうのは結局テーマだよっていうね。そういったテーマ性が起きて、まあ、それが結局まあ日本ではまあニート層を生み出してしまった、促してしまったところもあると。まあ私どもが届けたいのは、やっぱりこの文脈と素材を残してですね、次の世代に伝えたいんですね。このコスプレという文化はやっぱりみんながすごく惹かれたっていうのは、その根底にあるものはやっぱりこの2次元と3次元行き来できるところだったと思う。人文的なものとね、この実体的なものを行き来できる。画期的な表現方法であり、そしてまあ分析方法でもある。これをやっぱり次の世代に伝えたいなというような思いで記事を書いたり、素材を取ったりしてるんですよね。で、この過渡期だったこの時代っていうのはすごく、やっぱり後々のね、僕反省材料としてまあ勉強材料になるんですね。なので、これを残しておきたいなという気持ちでいるんです。まあ、資産に富む時代です。で、やっぱり、この時代の次に続く時代ってあるんですよ、やっぱりね。で、そこにやっぱりこう伝わるように、やっぱ素材を集めていくと。これ、画期的な発明につながるんですね。この2次元と3次元を記述するという。すごく足元にあるですね。これはだから、学問分野で言うと、まあ、化学に当たると思うんですけど、ね、まあ、福沢諭吉慶応義塾のね、彼も化学の出身でしたし、で、このモルパリットルっていう単位、有名な単位ですね。これがだから1なんですよね。多分、レシオの1の次元にあるので、モルって結局リットルの次元になるんだな。いうようなこと。その昔の初めてのゲーム見たときにね、まあ、ファンタジーって書いてあったんですけどね、何かすごい高次元のものを感じました。まあ、で、どこかに実在するんだろうなと思ってましたね。やっぱりそれをやっぱり知りたいなっていうことと、まあこれはまあ単なる娯楽と言われてるけれども、この娯楽をきっかけとしてね、やっぱここから何か得ていきたいなと思いながらやってたのを覚えてます。まあそういうね、まあだいぶ、文脈と素材によってまあ提供していければいいなと思ってます。自分がまあ後々ね、これがあったらよかったなと思えるようなものを今、ね、集めているところなんですね。で、この、その、2次元と3次元のつなぎ目にある、このメントル分の1という感じ、ね。これは、カイザーで、スペクトルで、この選択肢という、それがまあ、日常に現れているという様子を示したいんだなと思います。でまあそういうね、サンプリングをしておくと、後々見返してね、後の世代のお子様たちと共に、まあ再現ができるんですよね。その次の時代の層の上で再現ができるんです。今、まさにここでというのもいいんですけれども、いつか見返せるということですね。そういう価値もあるんです。だから層が変わるので、そのままの形ではないんですね、多分。ということを意識して、素材集めをしております。ご理解、ご協力いただけましたら幸いです。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。